佳作14首。心情はこもっていても、姿の結晶とまでは言えないもの、及びその姿は優れていながら、市場が比類ない結晶とまでは言えないもの、わずかばかりの言葉遊びの気配の拭いきれないもの、つまりは、秋夏とまでは言い切れないものの、良き作品をここに掲載します。君がために死なんといいし男らの皆ながらえぬ面白きかな。君がために死なんといいし男らの皆ながらえぬ面白きかな。原麻生、類根。君のために死のうと言った男たちのみんなながらえて生きているなんて思わず笑っちゃうわね。一生もて追われるごとく、ふるさとをいでし悲しみ、きゆる時なし。一生もて追われるごとく、ふるさとをいでし悲しみ、きゆる時なし。石川啄木、一躍の砂。石を投げられて追い払われるように、ふるさとを出た時の悲しみは、消える時はありません。木に花咲き、君我が妻とならん日の四月なかなか遠くもあるかな。木に花咲き、君我が妻とならん日の四月なかなか遠くもあるかな。前田夕暮れ、収穫。木に花が咲いて、あなたが私の妻となるであろう日の四月はなかなかに遠く感じられてなりません。金曜和歌集の紹介に解説があります。ちょっと極論を述べましたが、引っかかるところのあるものの、それほど悪いものではありません。むしろ、近代秋夏というものを選ぶとすれば、入選すべき作品なのかもしれませんね。傍らに、秋草の花語る楽。滅びし者は懐かしきかな。傍らに、秋草の花語る楽。滅びし者は懐かしきかな。和歌山牧水、路上。傍らで、秋草の花が語るには、滅びたものが今は懐かしく思われます。戯れに母を背負いて、そのあまり、かろきに泣きて、散歩を歩まつ。戯れに母を背負いて、そのあまり、かろきに泣きて、散歩を歩まつ。石川啄木、一躍の砂。戯れに母を背負って、そのあまりに軽いのに悲しくなって、散歩ほども歩けませんでした。新しき、明日の来たるを信ずという、自分の言葉に嘘はなけれど。新しき、明日の来たるを信ずという、自分の言葉に嘘はなけれど。石川啄木、悲しき玩具。自由な言論が統制されて、やがては戦争へと至る頃に読まれた作品です。なるほど、現代にもそのまま通じるような考えをあまりにも率直に述べたような価値の低い単価のようにも思えますが、必ずしもそうではありません。明日への信念、先生、虚偽、深くは考察はしませんが、あらゆる人の持つような根本的な心情の抽象概念を提示しているような印象がこもります。働けどなお我が暮らし、楽にならざり、じっと手を見る。働けどなお我が暮らし、楽にならざり、じっと手を見る。石川啄木、一躍の砂。働いても、働いても、 私の暮らしは楽にはなりません。じっと手を眺めれば。万寿しゃげ、人村燃えて、秋日強し、そこを過ぎている、静かなる道。万寿しゃげ、人村燃えて、秋日強し、そこを過ぎている、静かなる道。木下利玄、みかんの木。周囲和歌集後編の紹介に解説があります。極論を述べていますが、秋日強しの問題は、秋歌が佳作に落ちるくらいのものには過ぎません。周囲集の本文と異なり、ここでは木下利玄の牡丹歌の短歌より優れたものとして置かれていますが、つまりは周囲集執筆当時と本意の遂行時点の私の考え方の違いを露呈しているに過ぎません。ただし、秋日強しには今でも引っかかり続けています。いつか解決する日が来るのでしょうか。池水は濁りに濁り、藤波の影も映らず、雨降りしきる。池水は濁りに濁り、藤波の影も映らず、雨降りしきる。伊藤幸男、幸男歌集。描写に心情はこもりますが、例えば正岡子規の畳の上にとぞ飾りけりと並べてみると、特に二句目の濁りに濁りという仰々しい表現にわずかな安易さがこもるようで、つまりはちょっとしたわざとらしさが傷となって残るのが無念です。初めて読むときは興が湧くのですが、十回二十回と唱えるうちに、少しずつ疲れてくるようなものです。初夏の風となりぬと、御仏は、お指の裏に炎しらすらし。初夏の風となりぬと、御仏は、お指の裏に炎しらすらし。会津弥一、六名集。初夏の風となったと御仏は、指先のあたりで、ほのかに知らせてくれるようです。これ以下のものは、以上の佳作より見劣りがします。佳作下、といったところでしょうか。幾山川、越え去りゆかば、寂しさの果てなん国ぞ、今日も旅行く。幾山川、越え去りゆかば、寂しさの果てなん国ぞ、今日も旅行く。和歌山牧水、海の声。いくつの山川を越え去っていったなら、寂しさの果てることのある国だというのだろうか。今日も旅を続けながら。大門の石杖苔にうずもれて、七道伽藍、ただ秋の風。大門の石杖苔にうずもれて、七道伽藍、ただ秋の風。佐々木の仏な、思い草。寺の大門の土台石さえ苔に埋もれているようです。寺の建築物にはただ、秋の風が吹き抜けてゆくばかり。昼ながら、かすかに光る蛍一つ。妄想の藪を入れて消えたり、昼ながらかすかに光る蛍一つ、妄想の藪を入れて消えたり、北原白秋、スズメの卵、昼でありながらかすかな光をした蛍が一つ、妄想だけの藪から逃れて消えました。白鳥は悲しからずや、空の青、海の青にも染まず漂う。白鳥は悲しからずや、空の青、海の青にも染まず漂う。和歌山牧水、海の声。白鳥は 悲しくはないのでしょうか。真っ青な空、海の青にさえ染まらずに白く漂っています。以上、合わせて34首は、秋歌のもとに100首程度のアンソロジーを組んだとして、採用されるべき作品になっているかと思われます。辞典6首。アンソロジーが1000首や2000首であれば、そこに含まれることもあるでしょう。ここまでを入選とみなしておきましょう。鎌倉や、御仏なれど釈迦牟尼は、美男におわす、夏子たちかな。鎌倉や、御仏なれど釈迦牟尼は、美男におわす、夏子たちかな。与謝野晶子、恋衣。鎌倉の大仏を仏のくせに美男子であると称えたのは、ユーモアがあって、しかも女性的でよろしいのですが、対比としては、鎌倉やという大なるものから、大仏の顔へとスポットを修練させて、その感想を述べておきながら、不意に視線を移せば、ああ、夏子立ちだなあ、というオチは、配合の妙と信じて読み込んだものではありましょうが、かえって、大仏は美男子だなぁと感じた心情に、打足を加えるような不始末と相なりました。そこが残念ですが、同時にちょっとしたおかしさとなって、この短歌を陽気なものにもしているようです。つまりは、悪い歌ではありません。牡丹花は、咲き定まりて静かなり、花の締めたる、一の確かさ。牡丹花は、咲き定まりて静かなり、花の締めたる、一の確かさ。木下利玄、一路。はじめは良いのですが、絵画やスナップであるように、咲き定まって、一が確かである、という表現が、心に牡丹の情景を描いているうちに、次第に、その心情より劣ってくる。つまり、ベクトルでも表すような殺風景な解説に終始するところが、着想においてはプラスに、市場においてはマイナスに作用して、拮抗するようなところに抜け切らないものがあるようです。つまりは何度も口に出しているうちに、ちょっとした味気なさが芽生えてしまうくらいのもので、決して悪い歌ではありません。ふるさとのお鈴の山の悲しさよ、秋も霞のたなびきており、ふるさとのお鈴の山の悲しさよ、秋も霞のたなびきており、和歌山牧水水上。甘いところがあるとでも言いましょうか、ちょっと安易に物したような嫌いがあります。特に悲しさよの表現には俗な安っぽさがこもるようです。連続された詩の一部なら生きるでしょう。わずか5句の結晶とするならば、ありがちな鑑賞主義が際立ちます。高槻の梢にありて、宝次郎のさえずる春となりにけるかも。高槻の梢にありて、宝次郎のさえずる春となりにけるかも。島木赤彦、退去集。万葉集のパロディという印象が読むたびに先に立って、その割には、高槻の梢にありて、という表現は、着想を練り上げた人工物の気配が漂いますから、万葉集の和歌のようには、その場の印象を歌い上げたものとして、喜びに溢れては来ないようです。つまりは、八大集以降の直線和歌集にしばしば見られる人工物の体裁と似通うものがあると言えるでしょう。表現のそつなさ、その割には心情に響かないもどかしさ、その両方を感じるとしたら、それがこの短歌の本質かと思われます。薄紅に葉はいち早く燃え出て、盛んとすなり、山桜花。 薄紅に葉はいち早く萌え出て、盛んとすなり、山桜花。和歌山牧水、山桜の歌。これも、ちょっと安易な表現にとどまっているようです。月並み調に陥りそうな、ありがちの発想の、境界線をギリギリ抜け出しているくらいのところでしょうか。書学には優れて眺められ、次第に陳腐に感じられるような気配がします。山鳩の豊もす宿の静もりに、慣れはもゆくか、眠るごとくに。山鳩の豊もす宿の静もりに、慣れはもゆくか、眠るごとくに。会津弥市、関東州。人工物の気配です。オブジェとしては立派です。その割に心を動かされない不思議なもどかしさに打たれます。特に豊かな響きを意味する豊もすという表現を使用しながら、すぐに静もりに陶器、静寂へと誘うあたり、聞き手の情景描写に委ねたような発想ではなく、下の句を導き出すためにやや強引に舵を切ったような作為性が感じられます。それで、岩に染み入る蝉の声のようには素直に受け入れられないもどかしさが心情にマイナスに作用しているようです。もちろん、わずかなものには過ぎませんが。以上、百首のうち40首が近代秋歌として選出しうるギリギリのラインかと思われます。